春日井教会で前回というかもう随分前のことですけども説教したのはちょうど1年前の去年の7月28日でしたか。また1年ぶりにこのように説教させていただく機会を与えていただいて一緒に礼拝を捧げることは本当に私の大きな喜びでございます。この1週間ですね、ワクワクしながら一日一日を過ごしてまいりました。皆さんもテレビよくご覧になるかもしれませんけれども私も好きなテレビ番組がございます。それは NHK のこのプロジェクト X でしたかという番組がございます。登場する人たちの、情熱的な生き方というか特に仕事にかけるこの思いということにですね教えられることが多いからであります。いろんな国外国でも日本でも働いてですね大きな、良い成果を上げた人たちのことが出てきますけれども、命がけでですね自分の仕事に取り組むそういうことが、テレビで報道されたりしておりますね。そのためにはどんな努力も惜しまない、その仕事にかける情熱というものをですね教えられているのでそのテレビをよく見るわけであります。自分のことをその時に考えるんですけども、牧師はそうだな、このようにですね人を幸せにし人に元気を与える、人に救いの喜びを与え、人に神様と隣人を愛する思いを与えなければならない、人にこのように心からですねこの平安を与えるように、こういうことをですねそのテレビを見ながら教えられたのであります。しかしもちろんそういうふうに思っているだけでありまして、私がそのようにできているとかやっているということではありません。イエス様がですよ、イエス様が教会の皆さんに、またこのような書き置き私なんかを用いてですねそういう恵みを元気だとか喜びだとか励ましとか平安というものをですね与えてくださる、これはですから牧師だけの話じゃなくて会員相互のですね働きでもあると思います。イエス様は私たちの救いのためにもう考えることができないようなですね、ことをしてくださいました。それはご自身の命をですね十字架にかけてくださるということであります。今日はヨハネによる福音書13章の1節以下のところを取り上げております。ここでイエス様が弟子たちの足を洗われたというところでございます。極めて印象深い聖書の記事でありますね。皆さんもよくご存知でよく何でもお読みになったかと思います。この話はイエス様が十字架の死を目前にしたこの受難週の木曜日のことであります。この後ずっと長い、最後の説教がですね、行われるわけでありますね。この日を専属木曜日、足を洗う木曜日と言っております。もうあと半日でですねイエス様は十字架にかけられるという大変もう切羽詰まったそういう時のことであります。イエス様はそういうことを全部ご存知の上で一つ一つのことを進めておられるわけでありますね。このヨハネの福音書の12章から19章まで、実に8章もかけてですね受難週の出来事と、イエス様の最後の説教、そういうことがですね記されております。ヨハネによる福音書の、実に3分の1以上がですねこの受難週のことがですね、当てられているわけでありますね。イエス様の十字架のことを思ったらもう心を燃やされないわけにはいかない、イエス様を語る説教に情熱は不可欠だと思ったりしております。しらーっとしたですね冷めたような気持ちで語れないことでありますね。説教を語る者も聞いてくださる皆さんもこの 緊迫した状況とその意味するところをよくよく考えてですね、思い巡らして語る、あるいは聞かなければと思います。しかし今日のこの十三章一節からのところは、私にはですね、大変解釈が難しい、一遍読んだところで、あ、これは謙遜の教えだなということはまあ分かりましたけれども、それ以上のことはなかなかですね、イエス様のペトロとのやり取りの言葉なんかを見ていくので、何をここは言っておられるのかということが大変ややこしいところであります。それだけに考えてみれば、内容が豊かだと思います。私たちの救いと信仰生活の全般に及ぶような広がりを持っている、そういう御言葉だと思うんですね。最初のことは先ほどちょっと言いましたけど、すぐ分かるのは謙遜の模範ということであります。時は紀元30年頃のですね、水越の祭りの時のエルサレムのある家の2階の広場にですね、イエス様と十二弟子が集まった、そういう時のことであります。イエス様は十字架の死が目前に迫っていることを知ってですね、最後の晩餐を弟子たちとなさり、聖餐式も定められます。十三章の一節二節をもう一回見ますと、さて水越祭の前のことであるイエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、この世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた、愛し愛し抜かれたということが、今までもそれからこれから十字架のこともずっと続くわけでありますね。そして二節に、夕食の時であったすでに悪魔はイエス・イスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。このようにイエス様を殺そうとする陰謀の嵐が渦巻いている。内側でですね、この弟子のうちの誰が一番偉だろうかと争っていたということが、ルカの福音書22章のところに書いてあります。イスカリオテのユダの反逆ということも、もうこれから行われる。誠に、みんな人間的なことしか考えてないのに対して、イエス様はそういう人たちを愛し愛し抜かれたというのでありますね。その中でイエス様が弟子たちの足を洗うということ、これはその謙遜の模範と言ってもいいでしょう。私たちも心して聞き、そのように生きることが求められていると思います。御言葉は必ず信じて、世の中で見ましたけど、話しましたけども、信じてですね、理解して告白して生きていく、そういう御言葉だと思うんですね。いつも教会に必要なのは、そこでは、互いのへり下り、使い合うということであります。弟子たちの足を洗われたのはその模範でありますね。3節から5節のところをもう一回見ますとですね、イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。こうされたのであります。当時のユダヤではお客さんを招いて食事をするときなんかはですね、食卓に着く前に客の足を洗ってあげるという習慣がありました。そしてその足を洗うのはその家の奴隷の仕事でありました。イエス様はまさにですね、奴隷の仕事を弟子たちになさったのであります。東映制服の一番の出していただけるでしょうか。一番偉いものというルカによる福音書22章のところの言葉であります。ちょっと読んでみますとですね、また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。 そこでイエスは言われた。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者である。こうおっしゃいました。身をかがめて弟子の足を洗われたのは、このように言われたイエス様の謙遜、人に仕えるということのお手本でもあります。へりくだって人に仕える、これほど私たちにとって難しいことはないんじゃないかと思います。しかし栄光の主、神の御子イエス様は奴隷のようになってですね、弟子たちの足を洗われたのであります。私たちもイエス様のこの模範、お手本に習って謙遜の限りを尽くして人に仕えていきたいものでありますね。しかしこの聖書の箇所は私たちが思う以上にですね、大変ややこしい、難しいと先ほど言いました。模範、謙遜の模範ということにとどまらない、もっと多くのですね、大切な意味がここには記されていると思います。かなり複雑で、いわばキリスト教信仰のですね、全般にわたっている主の教えと考えてもいいかと思います。そういうわけで謙遜ということに続いてですね、第2にここで教えられるのは罪の許し、信仰義人の恵みということであります。これは罪深い私にとって平安の根拠というかであります。信仰生活はこのイエス様のこの恵みから始まっているんじゃないかと思うんですね。6節でシモン・ペトロのところに来ると、ペトロは主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。ペトロが洗っていただく番になりました。ペトロはイエス様に足を洗っていただくのもう恐れ多いことだと思ったんでしょう。イエス様は優しくペトロに言われました。7節8節イエス様は答えて、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると言われた。ペトロが私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスはもし私があなたを洗わないならあなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。このやりというのはちょっと一読しても分かりにくいかもしれない、そういうところでありますね。ペテロはイエス様と関係がなくなると言われましてですね、驚いて言ったわけであります。9節でそこでシモン・ペテロが言った、主は足だけでなく手も頭も、意味が分からずもうつい出てしまった言葉かもと思うんですね。イエス様が何の関わりもないことになるということへの心配からでしょうか。それではもっとですね、たくさん他のところもやってくださいと願ったのかもしれません。突如ですね、自分の罪の汚れとかそういうことを思ってですね、罪の道具であります手や足や体中をですね、罪を生み出す頭も洗ってくださいと願ったんでしょうか。私たちは頭の先から 手足の全部ですね、罪の汚れの中にあるわけであります。そういう意味ではまさしく全的堕落というか全的腐敗、そういうものでありますね。そこでペトロは足だけでなく手も頭ともとこう言ったんでしょうか。しかしイエス様はこんなにも次に言われます。10節でイエスは言われた、すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。これも何の意味か分かりにくいかと思うんです。イエス様を信じる者は主の十字架の血によってすでに全身が清いものとされている。 全身清いのだからというのはそういう意味でありますね。ですから常に体を洗ったものというのはですね、イエス様の十字架の血によって罪が洗い清められたもののことであります。その印として教会では洗礼を受けたりいたします。イエス様の救いに預かって罪が許される、その時からもう私たちは神の民とされる、神の子でありますね。教会にとって、私たちにとってこんな嬉しいことはない、ハレルヤ万歳でありますね。願わくはこれからどんどん教会で宣伝式だとか信仰告白式が、そういう方が続くようにとですね、心から願っております。洗礼というのはイエス様が信じたことのこの証拠として、印としてですね、受けるわけであります。それは今までの罪だけではなく、これから先天に召される時までの一切の罪がキリストの十字架で流された血によって洗い流され、清いものとして受け入れていただいているということの印でございます。信じるだけであなたはもう神の前に一切の罪がないものとして神様は宣言してくださっている。これが信仰によって義とされる、義とされる、その恵みでありますね。キリストの十字架の流された血によって全身が清いものとして私たちは受け入れられていただいているのであります。神様はイエス様を信じる者をこのようにですね、義なるものとして受け入れてくださっています。ここにキリスト者の平安の根拠があると思うんですね。他にはどこにもない。イエス様を信じるだけで罪が贖われ義であると認めていただいている。全くあなたは無罪だ、現実はそうではないんですけれども、そういうふうに受け入れてくださっているわけでありますね。イエス様は信じる者のためにその人の身代わりとして十字架にかかってくださった。彼に代わって神の裁きと呪いをその身に受けてくださいました。罪の中にあった古き私はキリストと共に死んで、キリストと共に新しく生きる神の子として生まれ変えられたわけであります。今や私たちは神の子、天の御国の王子様、プリンス、プリンセスではございます。私たちはもはや裁きの座でですね、自分の罪のために咎められるということは何もないというのであります。先ほど一緒に購読いたしました詩編の51編、これはひどい罪を犯したダビデの詩でございます。もう一度そこを見てみますとですね、詩編51編3節4節プロジェクターに出していただいてますね。神よ、私を憐れんでください。恩慈しみをもって、深い恩憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。深い嘆きの底からダビデはこう祈りました。パウロの書きましたコロサイの信徒の手紙の2章13、14節も読んでみましょう。罪の中に死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴え不利に陥れていた少々を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。破棄して、破り捨ててですね、もう捨てたというような意味でありますね。罪の許しには二通りのこの、やり方というかあると言われております。一つはですね、罪状書き、あなたは嘘ついた、こういった神様を呪ったとか、そういう罪状書きにですね、ペケ印をしてこれこれの罪を許すというものであります。ペケ印が付けられておりましても、 魔事訓記の名前が書かれた罪状書きそのものは消えないわけであります。もう一つはこの破棄したということとなんですけれども、罪状書きそのものをですね破棄する、破棄するという言葉は同じ新約聖書のギリシャ語では他のところでは拭い去るとか消し去るという、そういうふうに訳されているところでもございますね。少々を破棄し、罪状書きに書いてあることをですね破棄しということは、そのようにですねもう拭い去って跡形もなく痕跡が何もないようにしてください、消し去るという意味でございます。パピルスの紙にですね水性インクなんかで書かれた罪状書きがスポンジなどでですね跡形もなく消し去られる。イエス様の罪の許しというのはこういうものだと、このコロサイの信徒の手紙は言っていたわけであります。この素晴らしいイエス様の恵みを知らなければですね、いつまでたってもキリスト教信仰はすっきりしないんじゃないかと思うんですね。自分は洗礼を受けたけどもまだ弱い、弱いどころか罪ばっかり繰り返している、そういうことを思ってですね平安がない、そこで人造宗教というか人が考えると大体こんなことであります。例えば他の人の力でマリアさんだとか聖人と言われる人に頼んでですね、その人によって、自分の弱さを、積み立ててもらうとか、あるいは自分の力で自分の罪の償いを一生懸命しようといたします。罪の汚れを消しきれないところをですね他の人の力とか自分の力で人間の力で何とかしようとするものであります。しかしどんなにそんなことをやってもですね、そういうことすればするほど罪に対して鋭敏になるから、かえってですね自分の醜い姿が一層明らかになってきて、悩みの淵に一層落ち込む、そういうことがあると思うんですね。私たちは神の子供になりかけているわけじゃないんです。イエス様の救いはそんなことじゃなかった。私たちが実際は弱くて罪深いものでありましても、イエス様は私たちの罪をもう 100% 完全に拭い去り消し去ってくださった、破棄してくださったというのであります。ヨハネの13章10節のところにありましたように、今やすでに体を洗っていただいたものは全身丸ごと清いものとして神様を受け入れてくださっている、全身清いのだからと十節のところには書いてありますね。これが2番目のことでありました。3番目のことに移ります。全身丸ごと清いものとして受け入れていただいているのに、イエス様はその後続けてですね、実節のところで、清いのだから足だけ洗えばよい。足だけ洗えばよいと、なぜ付録みたいなことが言われているんでしょうか。ということがまた分かりにくいかもと思います。なぜこのように付け加えたのでしょうか。イエス様に足を洗っていただくことによって、イエス様との恵みの関係が絶えることなく続くんだということもそこで言われた言葉でありますね。第三の、これは実質的に清くされていく、そういう恵みのことであります。これはイエス様によって義と認められれば、その後の信仰生活はもうイエス様とは無関係だ、もう全ては許されているのだから、私たちは勝手に自分でやっていける、そういうことじゃない、自分勝手な罪深いことをしていても許されているんだから平気だという、このような考えの愚かさ、誤りをですねここで指摘されるわけであります。そこで足だけ洗えばよいとこういうふうにおっしゃいます。地上の信仰生活はどんなに忠実に歩いておりましても、 汚れがもうまとってくる、汚れ続ける。キリスト者は罪を許された罪人でございます。そこで日ごとにですね、その足をイエス様の御霊によって洗っていただく、そういう生活を続けるわけであります。これはイエス様の御霊による悔い改めと成果の問題でございますね。ほこりっぽく乾燥したユダヤの地、そういうところを歩くときにですね、もうこれはよくわかると思うんです。私たちも、まあ、今はですね、舗装がしてあって、ちゃんとした靴履いてるから足がそんなに汚れるということはないかもしれませんが、ユダヤの地なんかそうじゃない。すぐに汚れがですね、つくのは足でございますね。足は毎日毎日洗わなければならない。もっともこれは罪に対する神の裁きへの恐れだとか、自分の行いの正しさによってですね、自分で、まあ、天国を勝ち取るためではない。それは先ほど申し上げたことであります。その恐れというのはもうイエス様が完全に解決してくださった、完全に神のことをされているのでありますね。その上でキリスト者たちは日ごとに自分の罪を悲しみ悔い改め、神の子らしく歩もうといたします。足だけ洗えばよいというのは御言葉を用いて行われるイエス様の御霊の御業でございます。これをまあ聖歌と言っております。まあ、教会で聖書の話を聞いたりして、自分で聖書を読んで、そして悔い改めを導かれてですね、神様にその都度その都度罪の許しをお願いする。義と認められてい いただいている私たちも、罪は実質的な罪を多く残っているからでありますね。愛の欠如だとか、罪を犯すことへの衝動、人間性の根底からの腐敗とか、これはどんなキリスト者にも残っておることであります。まだ成果は始まったばかりでございますね。誤解してはならないと思います。キリスト者はもはや罪のない人だとか、完全に清くなっている人ではございません。完全に清いものとして認められ受け入れられているものですけれども、実質は罪深い、そういうものである。その上でですね、私たちは己の自我を見つめて罪を感じ、罪と戦う人であります。これはまた見方を変えればこんなふうにも言えるでしょう。イエス様の愛の御手の中にあって、主が御言葉とご自身の御霊によって私たちにも必要にですね、まとわりつく罪、汚れを日ごとに洗ってくださる。私たちはその一つ一つでですね、悔い改め、少しずつ神様への感謝と信じるを信じ従う思いへとですね、変えられていくのであります。キリスト者は罪を悲しむこと、日々悔い改めることによって罪の戦いと誠の神様への感謝、従順へと変えられていくわけであります。作り変えられていく、これは何という幸いでしょうか。そこにはイエス様との関わりがあるからでありますね。足を洗っていただくというのはイエス様の関わりがずっと続くということだと主は言われました。キリストを知るまでは、すなわちイエス様のとの関わりがなく生きていたときは、いろいろこの後悔することはたくさんありましても、真の悔い改めはなかったでしょう。聖果が御霊の御業であるということを知るとき、私たちは自分の弱さを知りながらも、聖霊の恵みに謙虚に信頼して歩んでいこうとするのでございます。私たちにはできませんけれども、イエス様が御言葉と御霊によって日ごとにまつわりつく罪をだんだんと洗い清めてくださいます。これが信仰生活のでありますね。皆さんが洗礼を受けられたとき、信仰告白なさったときの誓約の言葉にですね、次のような言葉がございます。 3番目の出していただけますでしょうか。成人洗礼とか信仰告白式の誓約の第4項の言葉であります。覚えておられるでしょうか。あなたは今聖霊の恵みに謙虚に信頼し、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを決心し約束しますか。イエス様の御霊によってですね、そういうふうに生きるというか、生かさせていただくということを決心し約束するかしますかということでありますね。私自身は長年この告白、信仰告白とか宣伝のですね、制約の中でもなかなか抽象的で分かりにくい、そんな思いがしておりました。以前改革チューブにこのことをちょっと書いたのでですね、また同じことを言うようでありますけれども、これは実質的な信仰生活の中で、洗礼を受けてからの歩みの中でですね、聖火の恵みに預かっていくということの、告白というか、制約でございます。信仰生活は聖霊の恵みに謙虚に信頼していく歩みでありますね。この恵みに最も大きく豊かに預かれるのは主の日の礼拝でございます。私たちは1週間この世の旅の中で埃っぽい道路を歩いてきた、その足を洗っていただく、特に死の日はそういう日でございます。罪の中にある弱さや汚れを思えば思うほどですね、礼拝で神の前に出て清い御霊の恵みをいただく必要がございます。そういうふうにしてより頼み、御霊により頼んで一生涯を歩んでいくというのは何という幸いでしょうか。はい、2番目に言いました義人ということは、一回的にしかも完全になされたというか、神様がそのように宣言してくださったことでありました。神のいわば法定的な宣言でありますね。しかし3番目に今まで申し上げてきたことは、この聖火というのは一生涯続く聖霊の恵みの御業でございます。聖霊の恵みに謙虚に信頼し、キリストのしもべとしてふさわしく生きることをですね、日々願っていく、毎日毎日御言葉を通して働いてくださるイエス様の御霊によって足を洗い続けていただく、そういう歩みでございますね。さて最後のところに来ます。4番目の問題でありますけれども、今までこの謙遜の模範と義人の恵みと聖火の歩み、この3つのことをですね、ここで私たち読み解いてきました。しかしそれでだけではない、さらにですね、もうちょっと難しいというかややこしいことが4番目にございますので、それを申し上げて終わりたいと思います。この世の信仰者の旅路というのはですね、イエス様と私というそういう関係だけで生きているのではございませんよね。こうして皆さん一緒に今礼拝をしております。いろんなところでクリスチャンたちが互いに励まし合ったりしております。共に生きていく、そういう生活でございます。信仰生活ですよね。教会というのは信仰生活の共同体である。私とイエス様とのつながりがしっかりすればそれだけでいいというのではない。そこでですね、14節でイエス様はこう言われます。14節を見ます。もう一回読みますとですね、ところで死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。キリスト教信仰は一人でするのじゃないと今申し上げました。兄弟姉妹との交わりの中で足を洗い合うというのでありますね。これは一度最初に申し上げました謙遜の限りを尽くして兄弟の足を洗うということでもございましたけれども、さらに足を洗い合うというのはですね、もう一つの意味があると思います。それは聖火の恵みを互いに分かち合うと ということでございます。これが4番目のことでありますね。そのために取りなし合う、時には愛の忠告をする、兄弟姉妹のために祈る、また無言のお手本を示す、こういうことによって成果の恵みをですね分かち合う、それが教会でございます。4番目のプロジェクトをお願いします。改革教会の創立宣言、よく皆さんもご存知の言葉であります。素晴らしい、あの宣言があって改革教会は80年間持ってきたというか言えるんじゃないかと思うぐらい私は感謝しておりますけれども、その中の一つにですね、今申し上げたことと関連したことが書いてあります。文語帳でありますけれども、一つ良き生活は何ぞ、我らは立法主義者にあらず、また立法廃棄論者にあらず、キリストによる贖罪に基づきて聖霊なる神の我らのうちに住み恵みたもう成果は、信仰者の必ず熱心に祈りて求むべきものなり、完全成果は地上においては与えられず、我らは日ごとに己の罪の許しを求め、また己に罪を犯す者の罪を許さざるべからずといえども、聖霊に感じて互いに兄弟の罪を戒むるはキリストにある者のなすべきことなり、宗教改革運動の勝利をうたる改革派教会最大の指導者ジョン・カルビンの働きし、ジュネーブの教会が信仰生活の訓練に関して模範的実績を示してしは周囲の事実なりとすると、まあ、こういうふうに創立宣言が言っております。ここに立法主義と立法廃棄論というのが出てきました。立法主義というのは2番目に言いました義人についてのですね、誤解あるいは否定でありますね。それに対して立法廃棄論者、無立法主義というのはですね、3番目に言いました成果についての誤解あるいは無視と、そういうふうに考えていいかと思うんですね。イエス様は義人と成果を共に教えられた後にですね、さらに互いに足を合うということを言われました。イエス様はキリストの体としての教会が、まあ、体の一部だけじゃなくて体全体、教会全体がですね成長し、キリストの御丈にまで成長していく、そのことを願っておられるわけであります。私たちもキリストの体を構成している全ての部分が清められることを願って生きております。互いに足を洗い合うというのはですね、教会が一つのキリストの体であるならば当然でございます。他の人がどんなふうにまあしてても関係ない、私はイエス様にしっかり結びついているからそれで大丈夫だというわけにはいかないわけでありますね。しかしこの場合よくよく考えなければならないことがございます。先ほど取りなし合うとか愛の忠告をすると、兄弟姉妹のために祈る、時には無言のお手本を示すなどということを申しました。しかしよく注意しなければならないのはですね、ともすると自分の方が正しい、ちゃんとした信仰生活を送っている、そう思いましてですね、ついつい、まあ、この世の支配者とかで上に立つ人のようにですね、まあ、上から目線で人に命令したりおせっかい焼いたりする、権威ぶってやったりしようとする、そういう態度が出てきやすいということを注意しなければと思います。これが罪人である人間のまあ姿でもございますよね。上から目線で人の欠けとか過ちとか落ち度を責めるわけであります。しかしイエス様は言われました、私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。イエス様の模範は支配したり上に立ったりするのじゃなくて奴隷として使えるということでありました。支配者どころか奴隷のようになってですね、 身をかがめて仕えるのでなければどんな忠告も祈りもお手本も相手には届かないでしょう。またいいこと言ってあいつはちゃんとやってるとからななんて言ってですね思われてしまうかもしれない。謙遜と愛を欠いてですね人の上に立ちたがる、人前で高いところから一石仏も、私もこうやって説教なんかしておりますから注意しなければならないと思ってます。イエス様はこのようになさらないでですね身をかがめて弟子たちの足を洗われたのであります。先生であるイエス様、主の主、王の王であられるイエス様が弟子たちにそうなさったのであります。アグスティヌスがキリスト者の徳について1にも謙遜、2にも謙遜、3にも謙遜、こんなこと言っておりますけどその通りだと思うんですね。イエス様はこのような模範、お手本を示されました。そうしてさらにですねイエス様のご生涯は模範というだけではなかった、ご自身の血によって私たちの罪を洗ってくださっている、そういうことを知ったならば私たちは己を誇ることなども何もできない、そういうへりくだった思いがあって初めて兄弟姉妹たちのことを心から祈り、時にはですね励まし忠告をすることができるし有効になってくると思います。イエス様の救いの恵みはいつも私たちを本当に謙虚にさせると思います。十字架を見上げてどうして己を誇ることができようか、イエス様への愛と従順、さらに兄弟姉妹に仕えるということをそこから教えられると思うんですね。イエス様と人に仕えることが本当に喜びとなり、私たちが最も小さいもののようにその群れの中で仕えるようにいたします。そういうふうにしますと教会は主の愛と平和で満たされていく、教会全体が豊かな霊的な成長を遂げていくことでありましょう。今日は一見簡単そうに思われるかもしれないこの足を洗うということを、イエス様が足を洗ってくださったということを学んでまいりました。私にとってはとても多くの深い御言葉だったなと思います。一人一人の信仰の歩みが成長し、そしてイエス様の体である教会が健全に力強く立て上げられていくということのためにですね、この今日の御言葉も思い巡らせていただければと思います。神の言葉は必ず人を変える、そして教会全体を変えるというか立て上げていく、そういう言葉でございます。まさしく今日の御言葉なんかはそういうところだと思うんですね。御言葉の真理、恵みの豊かさをこれからもですね、ジェ先生からも教えていただいて教会が成長していかれるようにと、一層の恵みを受けていかれるようにと願っております。そういう教会にはですね、イエス様からの平安と清さということが覆う、一歩足を踏み入れただけでですね、ああこの教会は本当にイエス様の教会だということが分かる、そういう教会に一層ですねなっていただきたいということを心から願っております。お祈りいたしましょう。慈しみに富たも天の父なる神様、私たちの救いのために御一人子イエスキリスト王まで与えてくださったことを本当に感謝いたします。今日はイエス様が十字架にかけられる前の日に、この切羽詰まった時に弟子たちの足を洗うということを通して多くのことを教えていただきました。この春日井教会の上に神様の豊かな導きがこれからも一層豊かにありますように、一人一人がイエス様の救いの恵みを喜び、平安とまた喜びのうちに日々を過ごすことができますように、また教会全体がイエス様の愛によって立て上げられていくことができますように導いてください。 イエスキリストの尊い御名によって前のお祈りいたします。アーメン。